2、避難行動要支援者名簿への登録を受け付け、災害時の避難に支援が必要な方は区に届け入れを。区では、災害が発生した際に自力で避難することが困難な方を掲載した避難行動要支援者名簿を作成しています。今年度は7月1日を基準日として名簿を更新します。更新にあたり、地域団体等に提供する同意方式名簿への登録を希望する方の届け出を受け付けます。すでに、江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書を提出済みの方は名簿に登録されていますので、改めての届け出は必要ありません。登録を希望する方の情報は災害協力隊等の地域団体に提供します。災害協力隊等は訪問調査等を行い、具体的な避難支援の方法を検討した個別の避難支援計画、個別計画を作成します。なお、災害の種類や規模、被災状況によっては支援ができない場合もあることをご了承ください。区で名簿登録の対象としている方。1、75歳以上で一人暮らし、または75歳以上の方のみの世帯。2、介護保険制度の要介護3から5に該当する方。特別養護老人ホームに入所している方は除く。3、身体障害者手帳の肢体不自由、各個別等級、1級2級、視覚障害及び聴覚障害の1級2級に該当する方。4、愛の手帳の1度2度に該当する方。5、1から4に該当していないが、災害時の避難に支援を希望する方。避難行動要支援者名簿。名簿種別、関係機関共有方式名簿。名簿登録対象者。区で名簿登録の対象としている方。1から5。提供団体等。消防署、警察署、社会福祉協議会、拠点避難所。区立小中学校等。名簿種別、同意方式名簿。名簿登録対象者。1から4のうち、名簿の外部提供に同意、登録届出した方、及び5の方。提供団体等、災害協力隊、町会自治会等を単位として組織される自主防災組織。民生児童委員、長寿サポートセンター。なお、各団体には、管轄担当区域の名簿を提供します。登録届出方法。今年度の名簿に登録するには、5月31日木曜までに手続きしてください。受付窓口、区役所、福祉課、防災課、障害者支援課、保健所、保健予防課、各保健相談所、各長寿サポートセンター。提出書類、江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書。問い合わせ先、避難行動要支援者に関すること、福祉課、福祉管理係、電話3647-4318、ファクス3647-9186。区の防災対策全般に関すること、防災課災害対策係、電話3647-9587、ファクス3647-8440。3、福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方へ、国保等の負担金の免除と保険料の減免を延長。医療機関等の窓口で支払う国民健康保険及び 後期高齢者医療一部負担金、介護保険の利用者負担金は、区が交付する証明書等の提示により免除されます。また、国民健康保険料、介護保険料も減免されます。平成29年度に証明書の交付を受けた方には案内をお送りしますのでご確認ください。対象、東日本大震災で帰還困難区域等、上位所得層を除く旧避難指示区域等において被災し転入された方、上位所得層、医療保険は加入者全員の年間所得額の合計金額が600万円を超える世帯。介護保険は被保険者本人の合計所得金額が633万円以上。詳細はお問い合わせください。延長期間。国民健康保険一部負担金。後期高齢者医療一部負担金。介護保険利用者負担金の免除。平成31年2月28日木曜まで。国民健康保険料、介護保険料の減免。平成31年3月分まで。問い合わせ先、国保、後期高齢者医療に関すること。医療保険課保険給付係。電話3647-3168。医療保険課資格付加係。電話3647-8520。ファクス3647-8443。介護保険に関すること。介護保険課給付係。電話3647-9498。介護保険課資格保険料係。電話3647-9493。ファクス3647-9466。4. 国民年金保険料の学生納付特例。平成30年度申請の受付を開始。学生納付特例とは、収入が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の方が、申請をして承認されると、一定期間納付が猶予される制度です。対象となる学校は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、及び各種学校等です。海外大学の日本分校は一部を除き対象外。対象期間は申請月の2年1ヶ月前の月分から平成31年3月分までで、年度ごとの申請が必要です。学生納付特例が承認された期間は次のように取り扱われます。老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます。ただし、3年止め以降は、期間に応じて一定の額が加算されます。障害基礎年金請求の審査に際し、納付済み期間とみなされます。なお、学生納付特例に該当しない場合は、免除や納付猶予の申請ができます。申し込み、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、年金手帳等と学生証、表裏両面の写しでもか、または在学証明書を持参し、区民課年金係、区役所となり防災センター2階20番、各出張所、現年度分のみ受付、または高等年金事務所国民年金課、亀戸 5-16-9、窓口で、問い合わせ先、区民課年金係、電話3647-1131、ファクス3647-9415。5、生活支援相談窓口のご利用を。生活や仕事の困りごと全般を支援。 収入が不安定で家賃や税金を滞納している。家族が病気や引きこもりで仕事ができない。失業して生活が苦しい。子供の養育、教育で悩んでいる。など、様々な困りごとについて、専門知識と経験を有する相談員が解決のお手伝いをします。住居確保給付金事業。離職した方で、就労能力と就労意欲のある方に、常用就職に向けた支援を行い、賃貸住宅の家賃を支給します。給付条件、期間や金額の上限あり。就労準備支援事業。江東区就労支援センター、塩浜 2-5-16 で、生活訓練、生活リズムの確立等、社会訓練、模擬面接等、就労訓練、就職活動の方法や知識の取得等などを行います。また、早期の就労が難しい方向けに、職業体験、ボランティア体験もあります。お気軽にご相談を。生活や仕事の困りごとを抱えている方は、一人で悩まず、早めに気軽にご相談ください。あなたに合った解決方法を一緒に考えます。区内在住で経済的にお困りの方なら、どなたでもご相談できます。相談窓口、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂新砂にお住まいの方、保護第一課生活支援相談窓口、区役所2階24番、電話、3647-8487、ファクス、3647-4917、城東地区のうち、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第2課生活支援相談窓口、総合区民センター、大島 4-5-1、1階、電話、3637-3741、ファクス、3683-3722。その他、区役所2階にハローワークの常設窓口、高等就職サポートコーナーを設置し、生活にお困りの方などの就職先を紹介しています。予約制。電話、3647-4387。6、本区職員の不祥事について。今般、本区職員が生活保護受給者から受領した生活保護費返還金等を着服するという事件が発覚しました。このような行為は、区民の皆様の我々行政に対する信頼と期待を裏切る行為であり、決して許されるものではありません。区民の皆様に深くお詫び申し上げます。今回の不祥事を起こした職員に対し、3月28日付で懲戒免職という厳正な処分を行いました。なお、当該職員は着服した金額を全額返済しています。今後、二度と区民の皆様の信頼を失墜することのないよう、再発防止策を講じ、信頼回復に全力で努めてまいります。平成30年3月29日、江東区長山崎隆明。7、教育推進プラン江東、点検評価委員を募集。教育委員会は平成28年3月に、教育振興基本計画として、教育推進プラン江東後期、平成28年度から32年度を策定しました。このプランを客観的に評価するため、学識経験者のほか、公募区民等からなる委員会を設置し、外部評価を行っています。区民の立場からご意見をいただくため、区民委員を募集します。今回は、 平成29年度の取り組みについて点検評価を行います。対象定員、20歳以上の区民の方2人先行。任期、5月から平成31年3月。委員会は平日の日中または夜間約3時間を2回程度予定。謝礼金1回5000円、税込み交通費込み。選考結果、5月中に応募者全員に通知。締め切り日、5月9日水曜消印有効。申し込み、豊かな心を育むための体験活動についてをテーマに意見を800字程度、A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所庶務課教育政策調整係へ郵送。電話3647-8542、ファクス5690-6911。8、高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。年々増加している高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区では地域で支え合いの街づくりを進める、高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集し、応募いただいた地域の皆さんと1年間をかけて、次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。先進的な活動団体等の視察。これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー。地域の実情に合った見守りプランの作成・実践。見守り拠点の開設・助成。締め切り日、5月31日木曜。申し込み、町会・自治会・管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課・地域支え合い係に、メール・ファクス、または電話窓口で、区役所3階8番。電話3647-9468。ファクス3647-9247。e メール211102@city.koto.lg.jp。平成29年度サポート地域による活動実践発表会を開催。区民の皆さんと見守り支え合いのノウハウを共有化するため、昨年度のサポート地域の皆さんが活動の成果を発表し、意見交換などを行います。日時、5月12日土曜、午後1時半から3時半。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。対象定員、区内在住の方100人、申し込み順。費用無料。内容、平成29年度サポート地域の発表、意見交換ほか。申し込み、4月18日水曜から、社会福祉協議会地域福祉推進課地域支援係、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階へ電話または窓口で、電話3640-1200、ファクス5683-1570。9、口頭ナンバー、ご当地ナンバー、の導入申し込み書を提出。平成32年度に口頭ナンバーの交付を目指して。区では、国、国土交通省が自動車のナンバープレートに地域名を表示させる、 ご当地ナンバーの募集を行っていることを受け、高等ナンバーの導入について検討してきました。区民・事業者の皆さんの意向を把握するためにアンケートを実施しましたが、この度、次の通り調査結果がまとまりましたので公表します。アンケートの実施方法及び期間。ホームページ、平成29年10月21日から11月20日。ファックス、区民祭りなど。平成29年10月21日から平成30年1月29日。無作為抽出による郵送アンケート。平成29年12月16日から平成30年1月29日。調査結果。足立ナンバーを高等ナンバーに変更することについて回答してもらいました。区民。回答数3263人。賛成 73.9%。どちらかといえば賛成 15.1%。どちらかといえば反対 4.0%。反対 6.6%。無回答 0.4%。賛成どちらかといえば賛成の計 89.0%。反対、どちらかといえば反対の計 10.6%。事業者、回答数292社。賛成 62.3%。どちらかといえば賛成 29.1%。どちらかといえば反対 3.8%。反対 2.7%。無回答 2.1%。賛成どちらかといえば賛成の計 91.4%。反対どちらかといえば反対の計 6.5%。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。また、経済・運輸等業界団体からは導入を求める要望書署名が提出されました。これらの結果から、国の申請要件である地域住民の合意形成について合意が図られたものと判断し、3月20日付で東京都を通じて国へ地方版図柄入りナンバープレート導入申込書を提出しました。今後、ナンバープレートの図柄デザインの制作について検討し、平成32年度に高等ナンバーの交付を目指します。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話 3647-4962、ファクス 3647-8441。 10. 介護スタッフ養成研修、高齢者の生活援助の基本を3日間で習得。介護予防・日常生活支援総合事業における基準を緩和した区独自の介護サービスを充実させるため、介護スタッフを養成し、人材確保を図る研修を実施します。研修を終了した方は、区内で生活援助、掃除・調理等のサービスに従事する資格を取得でき、これらのサービスを提供する事業所で働くことができます。最終日には、介護事業所による仕事相談会を実施予定です。日時、場所、次の通り、全3回。日時、5月28日月曜10時から15時、29日火曜10時から15時、31日木曜10時から15時、15時から16時仕事相談会。場所、区役所7階第72-73会議室。研修内容、介護保険制度及び総合事業について、高齢者の特徴について、職業倫理、接遇、マナー、個人情報保護及び守秘義務について。 高齢者とのコミュニケーション、生活援助、家事援助の方法、緊急時の対応方法。なお、研修終了1、2ヶ月後をめどに、就労状況に関する調査、郵送を実施予定ですので、ご協力願います。対象定員、介護の仕事に興味関心があり、3日間出席できる方50人、申し込み順。費用無料。締め切り日、5月21日月曜。ただし、定員になり次第終了。申し込み、4月18日水曜午前9時半から電話で、競争未来メディカルケア株式会社、電話6279-1101、土曜日曜祝日を除く。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話3647-9468、ファックス3647-9247。11、区政最前線、区長室から、江東区長山崎孝明。新年度スタート、新たな目標に向かう行動力。初期の膀胱がんの治療のため入院しておりましたが、おかげさまで手術は無事成功し、術後の経過も順調で、3月12日に退院いたしました。その後、自宅で静養し体調を整え、3月28日から公務に復帰したところです。区民の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。これまで以上に区政運営に全力を注いでまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。さて、新年度がスタートしました。入園・入学、就職や引っ越しなど、新生活を始められた方も多いと思います。皆さんそれぞれのステージで自分のやってみたいことに挑戦してみてください。ピョンチャンオリンピック・パラリンピック競技大会では熱戦が繰り広げられ、全力を尽くした選手たちの笑顔と涙は日本中を元気にしてくれました。選手の活躍に感動して、目標や抱負をしっかりと立てて頑張りたいと決意を新たにした方も多いのではないでしょうか。目標達成に向けては、周囲への感謝の気持ちを忘れずに、毎日継続して行う日々の積み重ねが大切です。土台となる根をしっかりと張る日々の積み重ねを惜しまなければ、成し遂げた時の達成感や充実感は格別になると思います。まず行動を起こしましょう。行動の先にはきっと新しい道が開けます。新年度を迎えた本区では、あと2年と近づいた東京2020大会を本区の新たな時代を開くチャンスと捉えています。長期的な視野に立ち、区民一人一人、地域一つ一つのご意見やご要望を大事にして、緊張感を高め、職員が一丸となって、信頼される区政の実現に取り組んでまいります。